西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。
お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの事業開発部長龍太郎さんと、サイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は妊活を経験し、2人の子供を出産、2度目の育児休業を取得し、育休者のコミュニティミライズにて活動する多田真紀子さんにお越しいただいています。テーマは妊活のその先にある人生、育休の過ごし方になります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今週もリモートでスカイプで収録しお届けしております。トシさん、それから龍太郎さん、
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、トシさん、
はい、
なんとアンディさんの奥様でいらっしゃる。
そうなんですよ。今日はですね、私たちの一番代表ですね、アイジェノジャパンの代表、超ひろみアンディさんの奥様に、お越しいただいてるんです。
いつもお世話になっております。
いつも大変
お世話になっております。何回もね、アンディあのラジオ出てくれてますけど。
そうです、
はい、今日はご家族ぐるみでということで、はい、我々も楽しみしてます。はい、
それでは多田真紀子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今週のテーマですが、妊活のその先にある人生、育休の過ごし方と題してお届けしていくんですが、
はい、
まず多田さん、
はい、
まずは妊活から出産、それから、実際に育休をされるまでのお話、ぜひ教えていただけますか？
はい、今回こちらでお話しさせていただくにあたっては、妊活ラジオということで、妊活と育休っていうと近いようでちょっと遠いお話かなと思うんですね。妊活中っていうのはやはりとっても大変で、その先のことまでは考えられない、そんな余裕もないかなと思うんですけれども、その妊活のためにお仕事を辞めざるを得ないとかいう状況もあるかもしれませんし、
はい、
ただその妊娠で大きな目標をクリアして、妊娠という、ね、大きな目標をクリアして、さらに出産っていう大イベントもあって、その後は育児っていう大変な日々も待っている中で、さらにその仕事に戻ってどう生きるかっていう、自分の人生もあるので、私も今現在2人の子供がいるんですけれども、決して簡単に妊娠に至ったわけではないので、妊娠出産という時には、その先の自分の人生についてなかなか考える余裕もありませんでした、
はい、
でもその先を想像しておくってことは大事かもしれないなと思ったので、今日お話しさせていただくことにしました。
ありがとうございます。なかなか準備するっていうところまで思いが至らないっていうことですね。
そうですね。
まだまだ先ということもあって、実際には育休というのは、結果では取られていらっしゃったということですよね。
はい、
だけど、そういうこうなんか制度があるかないかですとか、そういうところを例えば調べたりとか、イメージ湧くっていうところまで全然その時にはやらなかったっていう。
今の育休を取るっていうのは、 まあ、皆さん取られる、今は取ることも普通になってきているので、まあ、取るんだろうなっていうふうには思ってましたし、実際1人目の育休の時は1年半取りまして、うん、やはりもう出産前に思っていたのと実際に出産をした後の生活っていうのはすごく大きな違いがあって、うん、そうです。やはり育児に追われる日々でした。
そうですね。
あ、その前にそのやっぱり私は2度の流産っていうのを経て、保育所の外来に通院したりっていうのが 2,3 年続いたので、うん、やっと1人目を授かって、あ、やっと出産したと、うん、なんかこう一つゴールをクリアしたと思ったら、うんうん、まあ、次の1年、産後1年っていうのは本当に怒涛のような日々が続いて、うん、で育休の中ではですね、それなりに充実はしてはいました。近所のママ友ができたりとか、うん、まあ、支援センターにこう通ってなんとかいろんな仲間を作るとかですね、そういうので、うん、そういったことで充実はしていたんですけれども、やっぱりママ友との会話の中心で子どものことが中心、育児に対する不安とか情報を共有するっていうことができるのもとても安心につながるんですけれども、一方では自分のこと、キャリアのこととか人生についてっていうのを考える気持ちも余裕もなくて、常にモヤモヤを抱えているまま、1年半のぐる減って復職をしました、
うん、育休自体、そもそも育休を取るということ自体は、うん、取る前に思っていたことで取りやすかったとか実は取りづらかったとか、そのあたりって何かありますか？
そうですね、取りづらいというのはなかったですかね。やっぱりまあ今、うん、皆さん育休取りやすくはなってきてると思います、でも育休から復帰するっていうところがやっぱり世間の、イメージとちょっとギャップがまだあるかなっていうのが、
うん、なんかもうその中で聞きたいのは、その実際妊活されてた時にどうしてもちょっと仕事を休まなきゃいけないとか、うん、早退しなきゃいけないとかいろいろあると思うんですね。そのあたりはどうでしたか？
妊活中はそうですね、それはやっぱり上司になかなかその言える上司と言えない上司でいると思うんですけれども、その時は、まあ、有給を作ったりとかしながら、まあ、なんとかやりくりして、
なんとかやりくりして、うん、結構おそらくこの今妊活中のお子さんたちもですね、きっとやりくりしながらやっていらっしゃる方もたくさんいると思うんですね。で、実際こう妊娠して、まあ、出産の予定日が決まってからいつまで働いていらっしゃったんですか？
もう本当にだから6週間前ですかね。
ああ、もうギリギリ
産休が取れるのがその時期からですね、そこ本当にお腹がもうパンパンになるまで、
うん、そうですね。
育休中に何かこう先ほどギャップ、思ってたのと実際に取った時にギャップがあるとお話し、具体的にどういったこうなんか困ったことがあったとかギャップがあったとかっていうところは教えていただいてもいいですか？
育休中ですね、はい、育休中はですね、まあ、やっぱり育休って休みってつくじゃないですか。
ああ字がそうですね。
やっぱり子供と一緒に休んでるんようなちょっとイメージが世の中にあるかなというのをちょっと思うんですけれども、まあ、でまず第一にその夫ともやっぱりそこで第一のギャップが出てきますよね、うん、結構いろんなところであると思うんですけれど、どこの家庭でもあるかもしれないんですけれど、育児手伝ってほしいって言っても、でも育休中で休みで一緒じゃないですけど、ねえ、まあ、そこで育児はあなたの仕事で、仕事は、うん、夫は仕事をしているからねっていうようなところとかですね、
うん、まあ、確かにお互いの期待感にやっぱどうしてもズレが出るのかなっていうのは、うん、そうです、それは感じますね、うん、
おっしゃる通りですね。だって生まれてきて最初の本当に数ヶ月間はもちろんもう自分も初めてだし、赤ちゃんとしても初めてこう出てきて生まれてきて、もうそれの頼り追われる日々だけですよね。
休めない何も、ね、
実際の、まあ、ちょっと最初の自己紹介の最初でお伝えしたのをお話ししたネット級コミュニティミライズっていうところで私は活動し、今回2度目の時は活動していて、実はそのコミュニティで広報チームというのに所属していて、
はい、
そこでですね育休の実態調査っていうのを実は行ったので、育休者400名にアンケートを取って育休のどんな生活をしているかということの実態と、あと育休中に何かテーマを持って過ごした場合とそうでない場合の何か差があるのかとか、そういうところをちょっと実態調査をしてプレスリリースするっていう活動をちょっとしてたんですけれども、まあ、そこでもやっぱり育休前と実際に育休を取った後のギャップ、どういったことがあったかに、やっぱり自分の身体的な不調、まず睡眠不足とか、
そうですね、
ストレスから来る精神の不調みたいなところと、あとすごく社会的に阻害されてる感じ、子供と自分だけが家でなんかこう社会から取り残されているような孤立感を感じるっていう、そういう声がすごく
多かったですか。
さあ後半も育休者のコミュニティミライズにて活動する多田真紀子さんにご出演いただきます。この番組スカイプ収録にてお届けしております。アイジェノミクスジャパンの龍太郎さん、それからとしさん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半で話したのとそのアンケート調査、すごく興味深いですね。よくニュースでもあったりしますけども、その孤独感、社会から取り残されているような、そういった話をやっぱり聞いたりします。そのうち大体何パーセントぐらいだったんですか。
本当に多くの方が、そのアンケートはちょっと複数選択可能なアンケートだったので、
はい、もちろん、
たくさんの方がもう半分、6、7割の方が、
ああそんなに、
やっぱり身体的不調というともに、社会的な孤立感というのを感じるっていうふうに答えていらっしゃいます。
やっぱりこう、妊活中もそうですけども、その後のこう育休の間もですね、やっぱりホルモンバランスの、なんでしょう、こう維持というか、大変難しいと思うんですよね。その通りだと思います。で、その後、こう、復職後の、こう経験もちょっとお話聞きたいんですけども。
そうですね、1度目の育休はですね、まあ、そのようにやっぱりこう育児に追われて、日々追われて、やっぱり自分自身のことを振り返るような余裕っていうのは全然なくて、まあ、なので仕事ので何をやりたいかみたいな、こう仕事に対する目標みたいなこともちょっと考える余裕がないままに復職してしまったんですね。そしたらやはり以前とは全く違う仕事の育児の両立の生活が待っていて、
そうですね、う
ん、時短勤務で復職をして、で毎日の保育園の送り迎えと家事育児とか、あと熱や感染症にかかる子どもの病児対応、で夫は多忙でなかなかそれはそれを全て一人で抱え込むみたいな
生活、そうですね、
そこは日々が待っていて、
育休前と復職後でやっていらっしゃったお仕事内容、同じお仕事で復帰されたんですか。
そうです、全く同じ仕事で、業務量もほぼ変わらない。
ああそうだった
な、
時短
勤務で戻ってたんですけれども、やっぱりそうすると物理的に
い
ない ことが増えましたし、その状況で、まあ、以前のようにこのプロジェクトは私がしっかりやれるっていうやっぱり自信がなくて、自ら仕事をセーブしてしまうというか、できるかわからないからちょっとできないかもしれないというかという感じで仕事を流されるままにして、悶々として、まあ、何のために私は働いているのかなとか、やりたかった仕事って何なんだろうっていうふうに自問自答する日々が
物理的にできなくなってしまうとか、やっぱモチベーションもどんどん下がってしまうかなっていう感じがしますよね。
そんな中で第2子、
そうですね、その中で第2子だったんですね。
はい、
なるほど。でその第2子がまあ来て、でまたもう一回また育休を取ることなんですね。
はい、
うん、
そ そうですね。で、もう一度産休、まあその胎児の時とは違って、大変な産後過ぎたら2人目ということもあって、だんだん少し余裕が出てきたんですね。2人目の産後は。で、まあ育休が終わって復職をするその先の人生っていうことについてもちょっと考えるようになりました。で、とにかく1度目の復職の時のようにはなりたくないっていうのがすごくあって。自分らしい生き方って何なのかっていうことをしっかり考える育休にしようとその時は思いました。やっぱり毎日辛そうにして仕事に行く姿とか、まあ、ワンオペでイライラしているような母の姿っていうのは子供たちに見せたくないし、
そうですね、
楽しく生き生きと過ごす母の姿を子供たちに見せたいっていうのをすごく思いました。
そうすると1度目と違ったのは、2度目の時は復職後にどういった形で働こうかっていうイメージを、まあ、沸かせながらというか考えながら過ごしていらっしゃる。
そうですね、まあ、でも最初はやっぱりそういうことを考えたけれどもイメージはつかなくて、じゃあどうすればいいんだろうってすごくモヤモヤしていましたね。どういうふうにしたらじゃあやりたいように自分らしく仕事ができるんだろうと思うと考えていたときに、たまたま友人が主催していた集いに出かけて、でそこで出会った方の紹介で知ったのが、今言った育休コミュニティですとか、その他にもいろいろな育休者向けの活動があることを知ったんですね。
そうなんですね。じゃあその他のコミュニティについてもまた次の会の時にですね、お話しいただけますか。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今日は育休コミュニティミライズで活動する多田真紀子さんをアイジェノミクス社へお招きし、アイジェノミクスジャパンの龍太郎さんとトシさんと一緒にお届けしました。この番組は毎週月曜21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。